今日からヨハネ第一の手紙を見てまいります。先週まで黙示録を見てきましたけども、黙示録は使徒ヨハネの著作の最晩年、彼が晩年に流刑になった地での神様の啓示を明かしし、そして厳しい迫害の中で希望を持って生徒たちが死を待ち望めるために書き送られました。一方、ヨハネの福音書とまたヨハネの手紙、これらは他の書簡やまた福音書が書かれて後に書かれました。新約の手紙の中、福音書の中では後になって書かれています。それはキリストの福音が伝わるにつれて、さまざまな方がその教えと触れる中で、似ていながら、違っている、信仰にいろんな個性はあってもいいんですけども、問題は福音の最も大切な部分が歪められて救いをもたらさない教えが教会の内外に影響を与えてきたからでした。ヨハネの福音書は永遠の命をキリストを正しく捉えて正しく信じて得させるために、紛らわしい教えの中で真の信仰とは何か、真の救い主とは何かということを改めて知らせるために書き送られました。書き送られませんか、記されました。そしてヨハネの手紙、特に第一の手紙は救われた生徒たちがこの似て非なる偽の福音に対して確信を失わないで、そして正しく証しし成長できるために書き送られました。ですからその視点や論調は福音書、そして手紙、未信者に向けて、また信者に向けてという違いはありますけども、同じ違った異なった教えに対して真の信仰救いを弁明するために書かれたという点では似ております。今日からこの手紙を見る中で、私たちの信仰とは何か、救いとは何か、そして救い主とはどんなお方か、そのことを改めて確認していきたいと願っております。では今日は序論としてヨハネの第一の手紙の冒頭の部分をお読みして内容に入っていきましょう。ヨハネの第一の手紙の一章のところをお読みいたします。ヨハネの手紙第一一章。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ、自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れました。道と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を、私たちは見たので証しして、あなた方に伝えます。私たちが見たこと、聞いたことを、あなた方にも伝えます。 あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父、また御子イエス・キリストとの交わりです。これらのことを書き送るのは、私たちの喜びが満ち溢れるためです。私たちがキリストから聞き、あなた方に伝える指針は、神は光であり、神には闇が全くないということです。もし私たちが神と交わりがあると言いながら、闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであり、真理を行っていません。もし私たちが神が光の中におられるように、光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありません。天の父様、今夕からヨハネの手紙、一つ一つを見てまいります。私たちの信仰の土台と、また原点を、確信をどうか明らかにされて、私たちの寄って立つところを確かなものとできますように、そして確信を持って信仰を守り、また証ししていけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この手紙は何のために書かれたか。ヨハネの福音書は永遠の命を得るためと20章の31節にありますが、その目的をヨハネは5章13節に明かししています。5章13節をお読みいたします。神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。この目標に従って、この第一の手紙をこれから一つ一つ見てまいりたいと願っております。ヨハネの手紙3つあり、そして第2、第3は大変短いんですけども、どんな手紙であるかを概要として全体像を見ていきたいと思います。ヨハネの手紙の冒頭はヨハネの福音書と同じく宛先もなく、いきなり始まっています。しかもキリストを明かすところから始まっているところも見ています。前置きがないということは、すべての人に対して送られているということができるでしょう。全体を3つに分けることができますけれども、1章、2章ではキリストを正しく捉え、また救いを正しく捉えるためにページが割かれています。しかも、原点からなぜ福音がもたらされたのか、それはキリストご自身が人たちの前に現れ、そして教え、 御業をなされた、その目撃情報から始まっているということです。これは決して人間の施策から生まれたものではありません。神様がご自身の御子を使わし、御子が神を明かしし、御子が神の言葉を語り、御子が神の御業をなし、御子が人たちを教えて派遣したところから始まっているのです。神から出たものであるということを、人間の施策から出てきましたねじ曲げた福音と対比すべく、ここに伝えられています。またもう一つの要点は、罪がどのように許され清められるかについて明確に語っています。異なった福音は、罪と、神様、神、善と悪が、ずっと共存しているという、二元論的な、この世しか見ていない、枠組みの中で、福音についてもキリストについても神様についても、人間の視点で、捉え直せてしてねじ曲げていました。そうではないとヨハネはここで原点に帰ってはっきり明かしているのでした。そして3章から4章は、罪から離れ、そして神を愛する、神の命令を守ることによってこの世に勝利するのだということを語り、クリスチャン、キリスト者の勝利について明かししています。私たちが揺るがせるされることはないという確信をここからいただきましょう。神から出たものであり、世に勝利していく、この3章、4章、そして5章の教えを見ましょう。4章の12節をお読みいたします。いまだかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。そして5章の4節、神から生まれた者は皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。第二の手紙はそれに付随して、教会と信徒たちに、この偽キリスト、反キリストに惑わされないように、愛の確信のうちを歩むようにと励ましており、第三の手紙は、巡回伝道者を支援することは尊い働きですけれども、誤った教え、また不従順のうちに歩んでいる働き人を見分けて警戒するようにと、そう命じられています。私たちはこのヨハネの手紙の学びを通して、真理とは何か、正しい信仰とは何か、そのことを世や、また教会に来られる方たちに明かしできるものとなりたいと願っています。真理と偽りはどうやって判別すればいいのかということを目当てといたしましょう。また真理ある証拠として生きて働くのです。キリストを信じることによって私たちが変わる、 生まれ変わって完成していく、これもまた私たちの力強い確信の源です。それを自ら体験していることを確認して、聖書のお言葉の通りだということを知りましょう。イエス様はそのように私たちのために祈ってくださいました。真理によって彼らを性別してください。あなたの言葉は真理です。イエス様は待たされる夜に取りなしてくださいました。この方こそ道であり真理であり命です。キリストの福音はその点で他の教えとは一線を画しています。このヨハネが相手にしていた偽りの教えは何かと、そこがなかなか書いてなくて難しくて困るんですけども、それは今も続いています。過去のものではありません。福音はいろんな形で脅かされています、困ったことに聖書に立つともその教えは一貫してるんですけども、サタンは紛らわしいものを次から次から出していって、私たちをあの手この手を尽くして混乱させようとしています。ただサタンの知恵は限られていますので、同じものの焼き直しというパターンが多いです。ああ言えばこう言うということで資料は残っていないんですけども、私たちは正しいものをしっかりと捉えればそれに惑わされることがありません。御言葉に立つ心を持って信仰を持って、何が私たちの信じているものかを確かめてまいりましょう。お祈りいたします。天の父様、今日はこのヨハネの手紙の学びの目当てを確認いたしました。偽りの福音が今もなくなっておらず、また世の終わりに向けてますます困難が生じようとしている時代です。私たちが主が命をもって与えてくださった福音にしっかりと立つことができるように、そして証しできるようにどうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。